主イエスがいわゆるこの奇跡を行ったことにつきましては、新約聖書の福音書の中に数多く記されています。そしてその奇跡の多くを占めるのが癒しの行為であります。病気であったり体が不自由であった人たちを主イエスが癒されたということはまさに驚きです。それは現代の医学や科学では到底説明や解明することのできない仕方や方法で癒しておられるからであります。もっとも主イエスの癒しの奇跡を現代の学問や知識で理解することがもしできたとするならば、それはもはや奇跡ではないことになります。主イエスの癒しはいわゆる病気の治療ではありません。病気を治すことだけがその目的なのではないのです。主イエスの癒しはまさに誠の救いであり、それは全人的な救済行為であります。その意味におきまして、福音書は主イエスの奇跡行為、病の治癒行為そのものを私たちに伝えようとしているのではありません。主イエスが2000年前に信じられないような奇跡を行って多くの人たちを驚かせたことを聖書は伝えようとしているのではないんです。聖書が私たちに伝えようとしていること、それは奇跡そのものというよりもむしろ奇跡の意味であります。奇跡の意味です。すなわち主イエスの奇跡を通して示される神の憐れみなのです。主のご受難を覚え悔い改めをもって歩む連徒はまさに神の憐れみを求めていく時でもあるといえ、そのためにも主イエスの行為について主イエスの奇跡について今ここに深く受け止めたいと願っているわけです。本日与えられました聖書の御言葉はマタイによる福音書12章22節以降に記されています、いわゆるベルゼブル論争と呼ばれている箇所であります。ベルゼブル論争とは何か、何が起こっていたのか、まず22節を見てみますとこのように記されています。悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきて、イエスが癒されると物が言え目が見えるようになった。これほど簡潔にですね主イエスの奇跡を描写している箇所は他に決して多くはないだろうと思うんです。悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人、このような人たちが当時どれほど多くいたのかを思うんです。まずそれを思います。まさに癒しを必要とする人たちでありました。でこれを対象を広げて考えますと、今日におきましても癒しを求める多くの人たちがいます。言い換えればそれは救いを必要とする人たちであるといえ、でその意味におきましては今ここに集い神の御前に礼拝を捧げている私たち自身もまた主の癒し、神の救いを必要とする一人一人でもあるのだと、そう言えるでありましょう。どうもこのような奇跡の物語、癒しの物語をですね、読んでみますと、まあ、自分とは関係のないことといいますか、対岸の火事といいますかね、自分とは遠いところに見てしまいがちですけれども、聖書の御言葉は私たちの近くにあります。私たちのことを言っていると言っても言い過ぎではないのです。ですからここで癒された人、癒しを必要とし救われた人を私たち自身の事柄として受け止めていくことも大切なことであろうと思うんです。 さて、この主イエスの癒しの奇跡を見つめている人たちがいました。23節はこう記しています。群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言った。ダビデの子のダビデとは、文字通り、ご承知の通り、あのイスラエルの王ダビデを指しているのでありまして、ダビデの子と言われているのはイスラエルの救世主、つまりメシアは、救い主はこのダビデの家系から出現すると信じられていたからであります。そしてこのダビデの子という呼称そのものが、まさにメシア、救い主を象徴する名称にもなったわけであります。ですからここで人々が癒しの奇跡を行った主イエスのことを、この人はダビデの子ではないだろうかと言ったということは、この人は救世主、救い主ではないだろうかと、ここに救いがあるのではないかと、そう言っていたことになると言えます。しかも人々皆が驚きながら言ったというんですね。驚きながら言ったと。主イエスの癒しを目の当たりにした人たちの中に、私たちは今ここに確かに信仰の芽生えを見るのであります。私たち自身のことを思い返してみましても、同じであっただろうと思うんです。ここにこそ誠の救いがあるのではないかと、そのような思いを持って信仰の道へと招かれ、今ここに導かれていること、これまでの歩みを思い起こすのであります。さて、一方、この驚きとは別に、群衆の驚きとは別にですね、主イエスの癒しの出来事を心よく思わないでいる人たちもいました。それはユダヤ教の一派、ファリサイ派の人たちであります。24節で彼らはこう言っています。悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければ、この者は悪霊を追い出せはしない。悪霊の頭ベルゼブルとは、カナン地方の神バールに由来しておりまして、それは文字通りサタンの力を意味しています。サタンの力のことです。つまりベルゼブルのようなサタンの力、悪の力を持ってせずして、この人は悪霊を追い出すことはできない、癒しの奇跡を行うことなどできない、そう言っているんですね。23節の群衆のこの驚きとは対照的であります。このファリサイ派の人たちを私たちはどのように見るのでありましょうか。愚かなことを言う悪者としてだけここに見るわけにはいかないだろうと思います。このファリサイ派の言葉は、実は神の恵みへの驚きをもって信仰へと導かれてきた私たちのもう一つの心の思いでもあるように思うからです。つまり驚きをもって、この人はダビデの子ではないだろうかといった群衆の心を持つ私たちは、同時にファリサイ派の心を持つ一人一人でもあるということなんです。それは人間の力を超えた神の偉大な働きを信じようとせず、ベルゼブルの力だと偽りに満ちた横島な判断をしてしまう人間の姿であります。私をはじめ、皆が持っている人間の弱き心の姿であります。ある仲介者はこのように解説していました。我々人間が人間の可能性の限界内で生きるより他ないとすれば、たとえどのような理想的な生き方があったとしても、一人のファリサイ派になる以外にはないだろう。 我々人間が人間の可能性の限界内で生きるより他ないとすれば、たとえどのような理想的な生き方があったとしても、一人のファリサイ派になる以外にはないだろう。つまり人間が人間の力を絶対化して、その限界から抜けることができないのならば、どんなに良い生き方であっても、それは所詮行き着く先は死へと向かっていくだけの絶望の人生でしかない。私たちはこのファリサイ派的な生き方から脱していかなければならないと、そう言っているわけですね。そのために主イエスは例えをもってファリサイ派の考え方に反論しておられるんですね。この例えがまた少し、理解しづらい難しい表現でもありますので、よく見ていきたいと思いますが、まず25節と26節でこう言われています。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立って行かない。サタンがサタンを追い出せばそれは内輪もめだ。そんな風ではどうしてその国が成り立っていくだろうか。主イエスは何を言わんとしているのであられましょうか。でここで言われているのは、この国や町あるいは家というものを考えたときに、もしその中で内部分裂が起これば必然的に自滅せざるを得ないという意味なんですね。内部分裂が起これば必然的に自滅せざるを得ない。例えば国家間の内戦というものを思い起こしてみてください。あるいは、自治体といいますか、市や町を二分する対立が起こったとします。自治体の中で、あるいは家庭内の中で家庭内崩壊といった事態が起こる。これは現実として起こりうることです。これらはそのような中では、内輪もめをすればですね、国であろうが自治体であろうが市や町であろうが家庭であろうが、すべて自滅せざるを得ないというんですね。両方で言い争って対立し、いがみ合うわけですから。さらに27節を見ますと、ファリサイ派が属するユダヤ教でも、悪霊の追放による病気の治癒がなされていたことが指摘されているんですね。ユダヤ教内部でも、この悪霊追放による病気の治癒がなされていたと。で、シューイエスがここで言われているのはこういうことです。つまり、もし主イエスがベルゼブルの力で悪霊を追い出しているのであれば、ファリサイ派自身もまたベルゼブルの力で追い出していることをいわば認めてしまうことになりはしないか。それゆえ、実際に悪霊追放を行っている人たちは、ファリサイ派の間違いを指摘してファリサイ派を裁くものとなる。まさに内輪もめであると、主イエスはそう反論されているのだろうと思うんですね。ユダヤ教内部でも悪霊追放が行われていたとすれば、それは主イエスと同じベルゼブルの力で追い出していることになりはしないか。あなた方は神の力で追い出すことを否定しているんだから、それはベルゼブルの力で追い出しているんだろうと。ならば、そのベルゼブルの力で追い出している、この悪霊追放を行っている人たちは、あなた方に対して批判しないだろうか。内輪もめに必ずなるだろう、そう言っているんですね。さらに29節ではこう言われています。またまず強い人を縛り上げなければ、どうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。 まず縛ってからその家を略奪するものだ。まあ、ファリサイ派に対して皮肉をここで言われたのかどうかは分かりませんけれども、それはそんなことは別といたしまして、強盗の例えまで用いて語られるこの主イエスの真意はどこにあるのか。強盗の例えまで用いて語られているんですね。その真意はどこにあるんでしょうか。それは力の強い者が勝つという力の論理がここで述べられているのではありません。そうでは決してないのです。むしろこの世のすべてのものを、この世のすべてのものを凌駕する神の働きが、神の力がここに語られているのです。相対的な力ではなく、いわば絶対的な力がここに語られていると言えます。そして28節はそのことを明確にしています。28節です。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。主イエスはベルゼブルではなく、神の霊をもって、神の力によって悪霊を追い出しておられたのだと、いわばここに事の真実を述べられているわけです。そしてそれゆえに神の国があなたたちのところに来ているのだと宣言されています。神の国があなたたちのところに来ている。主イエスの言われる神の国とは、言うなれば神の憐れみそのものであります。神の国とは神の憐れみそのものです。主イエスの到来、主イエスがこの世に来られたことによって、神の憐れみはこの世に、あなた方のもとにすでに来ているのだという希望のメッセージであります。それは主イエスによって神の憐れみをもたらす霊の働きをこの世が受け入れていくということであります。31節と32節を読んでみます。31節32節、だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らうものは許される。しかし悪霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがない。この世のあらゆることは許されるにもかかわらず、神の霊への冒涜、聖霊に言い逆らうことだけは許されることがないと言われています。かなり厳しい表現でありますが、これは言うなれば神の霊への冒涜、聖霊に言い逆らうことなど誰にもできない。神の働きに逆らうことなど、神の働きに対して逆らうことなど決して誰にもできない、不可能であると言われているのです。許されることがないと言っては言われていることをよく考えてみますと、それは不可能である、決して誰にもできないと言っているのです。ならばこの神の霊の働きに、もはや私たちは身を委ねていくほかはないのです。神の働きに人間は抵抗できないからです。抵抗するよと、私は神の働きに抵抗するよと言っても抵抗できないんです。口では言ってもそれはできないのです。なぜならば私たちは人間で、神の働きには抵抗できないからです。その意味におきまして、私たちに与えられる信仰を考えてみますとね、信仰とは私たちの意思を持って何かを選択していくことではないと言えます。 委ねるほかはないと先ほど申しましたけれども、その意味を生きまして、私たちの意思志を持って何かをこう選択していくことではないんですね。信仰というのは私たちが人生の中で自分にとってより良いと思うものを選び取っていく歩みではないのです。抵抗できないほどの神の恵みを受け止めながら御心へと導かれていく、それが信仰の歩みなのです。選び取っていくのではなく、それは選び取っていくのではなく、神の御心へと導かれていく、日々知らず知らずの間に導かれていく、それが信仰の歩みです。それは神が示される一つの方向、一つの道へと私たちの歩みが導かれていくということであり、もはや選択の余地のない、この上ない喜びと希望に満ちた日々の歩みなのです。その歩みの鍵は30節の主イエスの言葉にある。30節の主イエスの言葉にあります。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。ここで私に味方するとか敵対するというのは、私と共にあるか否か、私に味方する敵対するというのは私と共にあるか否かという意味です。ですからここでも一見イエスかノーかというような二者択一の道が示されているようではありますが、実はこれは主と共に生きることへの促しなんです。二者択一を主イエスは求めているわけではないんです。さあどっちにするかと私たちに迫っているというよりも、主と共に生きることへの招きなんです。促しです。主と一緒に集める道へと私たちが導かれているという神の招きがここに語られているんです。そしてここで暗示されているのは、私たちが願う前から、私たちが願う前からまずもって主ご自身が私たちと共にいてくださるのであり、主が私たちの先頭に立って集めてくださるという真実であります。私たちを主の道へと、この礼拝の恵みへと集めてくださる主は、私たちを主と一緒に集めるものとして用いてくださるのです。用いてくださるのです。主と一緒に集めるものとして私たちを用いてくださいます。では一体何を集めるというのでしょうか。本日は主と一緒に集めるということについて心に深く留めたいと思うんです。主が集められる、それはまさに羊飼いなる主が羊たち、すなわち私たちを集められる姿をイメージするのでありますが、主は私たちと一緒に集められるというんですね。私と一緒に集めるものと私たちのことを主は言われるのです。では主は私たちと一緒に何を集められるんでしょうか。私たちを集めてくださった主は私たちと一緒に何を集めようとされているのか、集めようとされるのか。その答えは主イエスご自身の働きの中にあります。主が私たちと一緒に集められるのは、まさに22節に記されていた悪霊に取り憑かれていた人であり、癒しを必要とする人たちであります。救いを求める人々の飢え渇いた魂であります。これを私と一緒に集めなさいと言われるのです。これを証しする言葉があります。実は22節のイエスが癒されるとの癒されると訳された言葉は、日本語に訳されたギリシャ語はですね、他に仕えるとか奉仕するという意味を持つ言葉なんですね。 つまり悪霊に取りつかれていた癒しを必要とする人たちに、まさに主イエスは仕えられた、奉仕されたのです。癒しを通して奉仕されました。仕えられたんです。一人の人間の苦しみや悲しみに寄り添い、この世の痛みに向き合いながら親身になって奉仕する、ここに主イエスと共に集める、私たちが集めていくという意味があるように思うのです。木を植えた男という話があります。ジャン・ジオノというフランスの作家が書いた短編小説でありますが、こんな内容です。ある人がフランスのプロヴァンスというところを旅していました。そこはとても荒れ果てていまして、4、5軒並んで建っている家ももうボロボロになっていて、とても人が安心して住めるようなところではなかったと。しかも人の心も荒れ果てていて、いがみ合いや喧嘩が絶えなかった。そんな地方を歩いているとき、この旅人は一人の人に出会います。それは羊をたくさん従えていた、年老いた羊飼いでした。この羊飼いは何も話そうとしない無口な人でありましたが、食事をご馳走したりして旅人を親切にもてなしました。この羊飼いの生活とは一体どんなものなのか、旅人は興味を持ってこの羊飼いに少しずつ関心を持ち始めていきます。そんなある日、旅人はこの羊飼いの後についていきます。羊飼いは羊たちを休ませた後、なんと手に持っていた鉄の棒で地面を突き刺し、それでできた穴にたくさんのどんぐりを丁寧に埋め込んでいきました。そしてその上から土をかぶせていったんですね。つまりこの羊飼いはどんぐりを埋めて柏の木を実らせようとしていたんです。実はこの羊飼いは旅人と出会うずっと前からこれを毎日毎日行っていたんです。何万個ものどんぐりが土の中に埋められ続けていったのです。旅人は羊飼いのもとを離れていきました。そして時が流れて何年も経った後、旅人はあの場所を懐かしく思って再び訪ねてきてみますと、なんとそこにはたくさんの柏の木がこの旅人の背丈を超えるほどに成長していたという。木々が生えてきたことによって林ができました。森ができました。動物たちも行き来するようになりました。山あいの緑が人々の目を潤し、川のせせらぎが絶え間なく聞こえてきました。かつて旅人が巡り歩いたあの寂れた荒れ果てた土地は、そんな自然の恵み豊かな土地にすっかり変わっていたんです。一人の羊飼いが何年も何年も願いを込めて埋め続けたどんぐりが柏の木に成長して、この町全体を明るく活気あふれる場所に変えてしまったのです。羊飼いの世話で成長した柏の木によって、その町の人の心までもが変えられていきました。以前は暗く塞ぎ込んでいがみ合いや喧嘩が絶えなかった人々が、お互いに挨拶を交わし優しい心で接し合う人たちに変わっていました。この羊飼いがしたことはまさに集めることであったように思います。集めることであったように思うんです。木を通して荒れ果てた人の心を神の憐れみへと、神の愛へと集めていったのではなかったでありましょうか。私たちもまた主と共にそのような奉仕を担っていきたいと思うのです。イザヤ書35章を見てみましょう。旧約聖書1116ページをどうぞお開きください。先ほど読んだところですが、イザヤ書35章です。旧約聖書の1116ページです。 預言者イザヤは今や回復の喜びを語っているのです。1116ページ1節と2節を読んでみます。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び、花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。バビロン捕囚という試練の中から神が人々を解放し、救い出し、集められる恵みを荒廃した自然の回復になぞらえているのです。ポイント8節です。主ご自身がその民に先立って歩まれると言います。主ご自身がその民に先立って歩まれる。回復した自然に敷かれた大きな広い道を救われた人々が帰ってくる。その先頭には主ご自身がおられる。主がすべての回復へと導かれる、その希望の言葉がここに語られているのです。主なる神は主イエス・キリストの恵みをもって聖霊の働きによって私たちの先頭に立ってあらゆるものを回復へと導いてくださいます。私たち一人一人に寄り添い、御言葉をもって全人的な回復へと導いてくださいます。ここに私たちが立ち続けていく希望があるのです。22節には、悪霊に取り憑かれた人が主イエスのもとに連れられてきたとありますよね。連れられてきた、なんということのない表現でありますが、連れられてきたということは連れてきた人たちがいた、この主イエスのもとにこの人を連れてきた人たちがいた事実を意味しています。この人に奉仕された主イエスと共に集める奉仕をした人が確かにここにいたのであります。主イエスと共に集める奉仕をした人が奉仕をした人がここに確かにいたのであります。主の御苦しみを覚え、連と歩む私たちもまた主と共に集めていく歩みであるよう、聖霊の導きを共に祈っていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前、主イエスが心病む一人の人間に寄り添い、親身になって奉仕をされ、癒され、あなたの憐れみへと集められたことを思い起こします。そして今もあなたが聖霊の働きをもって私たち一人一人を集め導いておられることを信じます。先頭に立って導いておられるあなたに信頼し、羊飼いなる主イエスの御後に従いつつ、共に生きる人々、特に困難の中にある人々をあなたの愛の御手へと集めていく歩みでありますよう、どうかこのレントの時を導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。